We Love 航空プロジェクト西方航空ウィーク。
この時間は地元のことを知っていこうという企画 We Love 航空プロジェクトをお送りしています。毎月第2週と第4週にお送りしています。月曜から金曜まではテーマに分けて各航空を特集し魅力に迫っていますよ。さあ今週は西方航空の特集です。西方航空の歴史についてお話をお伺いしたいと思います。お送りするのはニュータウン建設からの歩みについてのお話です。開発当時から西方航空を見てきたという西方航空まちづくり振興会の原口会長にお話をお伺いしました。
さあこの時間は西方航空コミュニティセンターにお邪魔しておりましてお話伺っていきますが、西方航空今すごい紅葉が美しくて、コミセンの前のイチョウの木もですね、本当黄色が鮮やかになっています。そんな西方航空の歴史についてお話伺います。お話は西方航空まちづくり振興会会長の原口さんです。よろしくお願いします。
はい、原口と申します。よろしくお願いいたします。航空ができた歴史ということですが、これはですね、昭和43年頃ですが、住宅統計調査が出ましてですね、その当時はあの住宅不足というのがだいぶ話題になりまして、早急にあの住宅建設が必要であるという行政側等の考えもあったわけですが、都市建設基本構想というのがあって、その一つで久留米市の開発公社が高良内町小笹地区に、こういう高良内のニュータウンを計画したわけでございます。
当時はもう久留米はどんどん人口が増えてたわけですね。
そういうことですね。それで不足だということで、こんな話があるんですが、昭和39年に当時の近見俊幸市長さんがですね、ロンドン郊外を視察したそうですが、その時にハローニュータウンというのがありまして、そこがやっぱり自然環境に恵まれた快適な住宅だったそうで、やっぱりそれを見聞して、構想を練ったという話があります。
はい、ということは西方航空はそのイギリスロンドンのハローニュータウンを模して作られたと。
そういうことですね。はい、だから当時ですね、日本では8大ニュータウン計画というのがありまして、東京とか大阪等々でですね、ニュータウン計画があったわけですが、その先駆を成した、すなわち斬新な発想で先駆を成してこの西方ニュータウンができたと言われております。
はい、そういう歴史をたどってたんですね。あの原口会長は、ニュータウンとして整備される前の段階からずっとこの航空を見てこられたということなんですけども、はい、どのような変化があって今どのように感じられますか？
そうですね、私もずっとできる頃からあの建設を見てたんですが、あのこの田舎の出身だものですから46年に4月入居が始まりまして、その時の特徴として、ちょっと先ほどの話に帰りますけど、ここはやっぱり上下水道完備当時ですね。そしてスーパーマーケットもあり、小学校もあり、医療センター、病院が2つあります。今でもあります。銀行、郵便局。そして変わったのは歩行者専用道路というのがずっと山の方まであってですね、やはり人間優先のベッドタウンということで建設されたわけですが、そうですね、その当時少し経過を話すとですね、昭和60年代ですね、あの町は活気にあふれておりました。私たちもまだ30代40代でしたけど、人口が7000人近く、大きなショッピングセンターもあってですね、大変あのにぎわっておりました。小学校は1000人近くですね。
若い世代の方もかなりいらっしゃって、本当街中活気にあふれてたわけですね。
そうですね、今思い出してですね、そうです、ちょっとしたエピソードですがね、若い者が多かったものですから、コープのソフトボール大会をやったんですが、とてもこちらの一言と二言では足りませんから、近くに陸上自衛隊の幹部候補生学校というのがありますが、そこの全エリアを借り切ってですね、 いくつだったでしょうか、確かに覚えてませんが、6つも7つもコートを作ってですね、もう向こうが見えません、プレイヤーが向こうが見えません、はい、そんなに多くあってですね、にぎわった時代がありました。
7000人もいったらソフトボールチームだけでも100チームぐらい簡単にできそう感じがしますね、
はい、それは全人口ですから、そのうちの、はい、まあ、何分の1かでしょうけどですね、
はいはい、まあ、でもそれぐらい人がいらっしゃって歴史があるんですけども、はい、今の状況どうでしょうか。
そうですね、ところが時代が移り変わりですね、徐々にやはり私たちが成長する、あるいは高齢化になり、少子高齢化の傾向が強くなってきまして、その典型はやはり子どもたちが就職とかあるいは進学で街を出ていきます。そして帰ってこないということですね。そうすると残ったものは夫婦たり、あるいはその最後は一人になるっていう具合でですね、やっぱそれが一つ人口が激減した理由の一つだと考えておりますが、
はい、ぜひ出ていた方にはですねまた帰ってきてほしいなっていうところはありますよ ね、
はい、若い人がもっと入ってきていただくとですね、本当に楽しい、嬉しいんですけどですね、
まあ、でもそんな中人口が今2600人ほどとなっておりますが、
そうですね、
ま、地域のその密度っていうのはかえって深まってる部分もあるのではないですか。
そうですね、密度もそうでしょうけど、やはりしかしやっぱり今言ったようにですね、高齢化率がですね、西方航空が 45% 近くなっております。
そうですね、
はい、とするとその半分はですね、65歳以上ということですから、久留米でそれはトップクラスじゃないでしょうか、そういうのはですね、高齢化率だけはですね、は
い、でもこういった先人たち、まあ、先輩たちのなんかいろんな経験とかを生かした街づくりも今後大切になってくると思いますが、まあ、これからの西方航空、原口会長どうなってほしいっていうのはありますか。
これから一番大事なことですでしょうけどですね、私のこの航空への思い、あるいは展望といいましょうか、やはりこの緑の多いですね自然環境というのはやはり変わらないと思いますから、これを大事にしつつですね、山が近いものですから土砂崩壊とかの災害は絶えず考えておかねばならないわけですけど、安全安心な街づくりを特に注意して進めていきたいと思いますし、現在もあの事件事故というのはほとんどありません、はい、それとあと一つはですね、最前も言いましたが高齢化率が非常に高いものですから、孤独死というでしょうか、それをどうして、それに対応していくかというのは非常にこれからの大きな問題だと考えております、はい、
やっぱり一人暮らしの方でいらっしゃってもやっぱりお一人でいない環境づくりが大事なんですね。
そうですね、そうです。しかし現実はお一人暮らしが多いしですね、孤独で暮らしてらっしゃる方も多いんですが、大事なことはですね、私はやっぱりその孤独であってもですね、やっぱり、はい、孤立しないような、やはりお互いが支え合って、生きていくという、そういうシステムが必要ではないかということでですね、市の方ともそういうことを話し合いながら、これから進めていっているところであります。はい、
でもこういった取り組みっていうのは、まあ、ある意味では、本当、高齢化社会、もう高齢社会になってしまってますけど、そういった中での取り組みの先進的なものに今後もなっていくかもしれませんね。
そうなりたいですけどね、はい、しかしこのことは日本全国そうではあるわけですけど ね、 そういうことでぜひとも、まあ、なんかモデルケースでもなれるように進めていければですね、本当に私も嬉しい限りですけどですね、
はい、今日貴重なお話伺いました。西方航空特集、今日は航空の歴史と歩みについて西方航空まちづくり振興会原口会長に伺いました。ありがとうございました。
いいえ、どうもありがとうございました。
はい、ということで西方航空をずっと見てきた西方航空まちづくり振興会の原口さんにお話をお伺いしました、昭和40年代から、まあ、現在に至るまで本当にね、いろいろな流れがあったんだなというのを感じますよね。もう多くの人でにぎわっていた時期もあればね、やはりあのお子さんが巣立っていって、今高齢化が進んでいる、ここがね課題になってるんだなというのを感じましたね。まあ、そんな中でもね、昨日はあの竹灯籠保存会の皆さん方にご登場いただきましたけれども、地元の子どもたちと一緒にね、町を盛り上げていこうというようなお祭りも行われているわけですね。 やっぱりお話の中では高齢化が進んで一人暮らしの方も増えているということだったんですけれども、まあ、これからねますますそういう方々もこう声かけ合って地域がね活性化していくといいなというふうに思いますね。はい、今後ねまだまだ青豊高区が発展していくことを祈りながらね、そういう様子も見ていきたいなというふうに思いました。今日は青豊高区の歴史、ニュータウン建設からの歩みについてのお話でした。今青豊高区にお住まいの方だったり、まあ、親しみのある方にとってもね大変興味深いお話だったんではないでしょうか。さあ青豊高区特集、明日は最終日となります。明日はみんなで歌おう校歌の時間を午後2時35分頃からお届けしますよ。青豊小学校の校歌となりますので OBOG の皆さんはぜひ一緒に歌ってくださいね。以上この時間は WeLove 校区プロジェクト青豊校区の歴史についてご紹介しました。